The Real Music Station, Inter FM. Talking on Sunday. Talking on Sunday is brought to you by Minato Asset Management.
おはようございます。古山紗友希です。8月9日日曜日の朝です。今週もインター FM、 この時間はトーキンオンサンデー、お付き合いください。暑い毎日続いてますが、暑いといえばいつも暑いのがアラブ首長国連邦のドバイ。ただ暑いだけではなく、世界一の超高層ビルとして知られております。ブルジュハリファをはじめとする暑い建築物が続々と建設されている点でも注目されてますね。そんなドバイに今度は決して暑くはない世界最大の施設の建設が決まったそうです。全長 1.2 キロの滑走コースがあるという世界最大の屋内スキー場が建設されるということです。ちなみに屋内スキー場のギネス記録は、同じくドバイにある2005年にオープンした巨大ショッピングモール、モール・オブ・ジ・エミレーツの中にあるという全長400メートルのコースを備えたスキー場で、夏には気温が45度にも達するというこのドバイで通年営業しております。そんな世界一の長さを誇るスキー場のあるドバイに、さらに長い滑走コースのあるスキー場を作ってしまおうという今回のプロジェクト。ドバイ政府によりますと、この屋内スキー場、巨大複合プロジェクトメイダン1の一施設として作られるそうで、このスキー場の周辺には高さ711メートルの超高層マンション、それから420メートルにわたる豪華噴水などなど、いろんな施設が一気に建設されるそうで、総工費は締めて日本円で約8500億円になる見通しだと、これは現地の日刊紙のアルバヤンが伝えております。これだけのスキー場ができるとなりますと、男子のアルペン競技の滑走のコースがですね、だいたい800メートルから1100メートルというふうに言われてますので、あの映画クールランニングのジャマイカのボブスレーチームどころじゃない、もしかするとドバイからスキー競技でオリンピックのメダルを狙える選手が出てくるかもしれないですね。それにしても景気の良い話でございます。さて、この番組では毎回世界に散らばるニュースやトピックスをご紹介、週明け誰かに話したくなるような情報をあなたにお届けいたします。この番組を聞きながら、ぜひ気持ちの良い日曜の朝を過ごしてください。また番組後半にお送りするミナトアセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナー、毎回サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をスタジオにお招きしております。今週は先週に引き続きまして、明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究課長の青井道和さんをお迎えして、ファミリービジネスについていろいろとまた聞いていきたいと思っています。またこの番組では、あなたからの土地や相続、不動産に関する質問やお悩みを募集中。もちろんリクエストメッセージも気軽にお寄せください。 E メールアドレスは tos@interfm.jp、tos@interfm.jp、 ツイッターハッシュタグはトーク日曜、トーク日曜となってます。ではインター FM トーキンオンサンデー、今日の1曲目、スウェーデン出身のポップバンドザ・ワナダイズのナンバーからスタート。97年のちょっと懐かしい1曲は、日曜の朝にぴったりなポップで爽やかな1曲です。 You and Me Song。
Always when we fightTry to make you love till everything's forgotten. I know you hate that. Ba ba da da ba 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 da ba 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 ba. Always when we fight, I kiss you once or twice, and everything's forgottenNot yet begun, and everything is quiet, and it's always you and me, always and forever. You and me, always and forever.
tell me I'm a real man. Try to look impressed, not very convincing, but you know I love it. Then we watch TV till we fall asleep. Not very exciting, but it's you and me.
Inter-FM. Inter-FM, the real music station. Talking on Sunday. The real music station, Inter FM. Talking on Sunday.
インター FM トーキングオンサンデー、古山彩希がお送りしています。日曜の朝、目覚めの一杯としてコーヒー選択されている方も多いと思いますが、皆さんはご自身で入れたコーヒー豆のあのカス、どのようにされているでしょうか。大半の人は普通にゴミ箱に捨ててしまっているという方ではないでしょうかね。ただ中にはタバコの灰皿に入れて消臭剤として、これは冷蔵庫やトイレで使っている方もたまにいらっしゃいますよね。そんなコーヒーを入れた後に残るそのカスですが、実はこのカス、良質の天然肥料としてだけではなく、害虫を駆除する薬剤、忌避剤としても有効なんだそうです。イギリスの新聞デイリーメールによりますと、イギリスの大手コーヒーチェーンコスターでは、現在グラウンズフォーグラウンズプロジェクトというプロジェクトに取り組んでいまして、そのコーヒーを入れた後に残るカス、これを希望者に無料で提供しているんだそうです。イギリス国内に1800以上の店舗を抱えますこのコスターでは、コーヒーを入れる際に出ますそのカス、膨大な量になるわけですね。当然そのコーヒーカスの排出量の削減を目指して、これらを再利用しようというのがこの試みです。研究によりますと、このコーヒーを入れた後に残りますカス、豊富なミネラルが含まれていまして、トマト、バラ、ツツジ、それから椿といった花、それから一部の果物の木といった酸を好む植物に有効なんだそうですよ。また5ガロン、これはリットルに換算すると約23リットル、その水に 250g のコーヒーのカスを入れて混ぜたり、でこのカスをオーブンで乾燥させて植物の根元に巻いたりするだけで、土壌を肥沃化することも可能なんだそうです。 さらにこのカスに含まれますカフェインがナメクジ、それからカタツムリといった害虫を寄せ付けない働きをすることも報告されているんだそうです。このコーヒーのカスの無料提供、今後はコスタ全店で導入される予定だそうです。古くなったコーヒー豆の袋か、それか客が持ち込んだ入れ物にカスを詰めてくれるということなんですね。コーヒー、香りを楽しむ飲み物でもありますから、あの香り、やっぱりこうカスとしてもですね、最後の最後まで残っていますから、ぜひ有効活用したいものではありますよね。この時間コーヒー飲んでる方も多いと思いますが、ぜひあなたもこのコーヒーを入れた後に残りますカス、有効に使ってみてはいかがでしょうか。
Yeah.
ヒーの話の後はこの曲じゃないでしょうか。カフェ&ティービー、イギリスの国民的バンドブラーのナンバーですね。99年のアルバムからの一曲お届けいたしました。インタイフェムトーキングサンデー、古山紗友紀にお付き合いください。さてこの時期、台湾では台湾東部のカレン、台東といった各地でその年の収穫に感謝し来年の無事を祈るという伝統行事、豊年祭が盛大に行われます。賑やかで華やかな伝統行事でありますこの豊年祭、そのためここ最近は観光客も随分大勢集まるそうなんですが、その観光客に頭を悩ませている方々がいらっしゃいます。それが台湾の原住民の方々です。この豊年祭、台湾の原住民の方々が収穫に感謝する歌や踊りなどが披露されるんですが、その歌や踊りを見るために訪れるという観光客、その観光客のマナーが今大きな問題になってるんですね。台湾の原住民の一人である女性がとあるウェブサイトに投稿した文書には、観光客からこんな言葉を浴びせられたという、そんな記事が出ていたようですね。なんで踊らないの？歌ってよ。何食べてるの？ちょっとちょうだい。さらには写真撮るからこっち向いてポーズ撮ってよ、などなど、まあひどいですね。由緒ある伝統行事に対して見せ物のような発言が浴びせられてしまっている、そうなんですよ。ウェブサイトに投稿しましたこの台湾の原住民の女性なんですが、賑やかに見える祭りには人々の文化の結晶が宿っている、集落の文化を商品だと思ってもらいたくはないと、敬意を欠いたこの観光客のマナーに対して不快感をあらわにしております。また去年の6月には台湾の山間部で入山人数の増加に伴う環境破壊を危惧しました地元の原住民らが道路を自主的に封鎖して観光バスなどの車両の通行を阻止するという、そういった騒ぎも起こっています。先祖の霊が宿る場所、そこを外部の方々に侵害されたくないと主張します原住民と観光客の対立が各方面で起こってしまっているそうなんですね。ただ独特の文化を形成するこの台湾の原住民の生活というのは地域にとって大きな観光資源の一つであることは間違いありません。原住民の委員会ですとか交通部観光局も地域振興のために観光客の受け入れを奨励しているという事実もあるわけです。そのため旅行会社が企画する訪問ツアーなどもあって外部の人を全て排除するというのは非現実的なようですね。僕の出身北海道でも先住民アイヌの方々のゆかりの地を観光地として残していまして、その伝統や歴史を後世に伝えるという動きはあるんですが、この観光地化ということによってですね、得られるものと当然失われるものもあるわけで、まさに今の話というのはそういったこう微妙な状況の典型でありますよね。原住民の生活が注目される一方で新たに露呈したこの問題ですが、業に入れば業に従えという言葉もありますから、観光客の常識のある対応をお願いしたいものです。Sophisticated man, hello.
Some people wind up.
Talkin' on Sunday.
On Sunday.
With Masayuki Furuya.
2曲続けてお届けいたしました。まず最初に聞いてもらったのは90年代に活躍しましたイギリスのバンドザ・サンデイズ。清涼感のある歌声とサウンドが印象的ですよね。今日は97年のアルバムからの1曲サマータイムをお届けいたしました。そして今聞いてもらったのは日本でもヒットしましたアメリカのポップスタージェシカ・シンプソン。99年発表のデビューアルバム Sweet Kisses からのシングル I Think I'm In Love With You でした。古谷雅之がお送りしていますインター FM 東京オンサンデー。さてこの番組では欧米のアーティストはもちろんのこと、私おすすめの世界各国のアーティストもご紹介しておりますが、今日皆さんにご紹介するアーティストは香港の人気アーティストジョイ・ヨンさんです。1999年デビューですからもう相当のキャリアの持ち主ですね。香港を含みます広東語圏でのトップスターとして知られますジョイ・ヨンことロン・ズワルさん。歌手としてはもちろんのこと、自身も映画ドラマに多数出演しているという人気女優でもあるんですね。歌は主に広東語で歌っていますが、たまに北京語でも歌うということで香港だけにとどまらない人気を誇っております彼女です。今日はそんな彼女の最新シングルをお届けしようと思います。これ香港のヒットチャートでもですね、現在に至ってもトップ10をキープ中ということで話題となっている一曲で、今日お届けするそのナンバーは今年放送されまして話題となっている中国のドラマエンプレスオブチャイナ、その主題歌に選ばれまして現在もヒット中の曲です。でこのエンプレスオブチャイナというドラマなんですけども、日本でもよく知られます俳優6年ぶりにドラマへの復帰で中国では話題となっています。ファン・ビンビン主演ということで制作費50億円かけられて作られたドラマなんだそうです。14歳で宮廷に入り権力争いを制し女帝になった、その主人公が最後を迎えるまでを描いたという大河ドラマでございます。そんなドラマのスケール感に合った楽曲を彼女の声で紡いでいますよ。ではお聴きいただきましょう。ジョイヨンで女帝 The Queen。
万世轻敌。 像好意仰望不能靠意发言之时，我仍然停留在你的宫殿发誓之时，我何时能重遇你的脸。
現在香港のヒットチャートで大人気、人気女優でもあり歌手としても知られるジョイ・ヨンの最新ナンバーで The Queen 女帝をお届けいたしました。
Minato Asset Presents Succession Handing Over the Torch。
古山紗友希がお送りしておりますインター FM 東京オンサンデー、この時間は Minato Asset Presents Succession Handing Over the Torch のコーナーです。毎回サクセション継承をキーワードに様々な分野の専門家をお招きしております。今週は先週に引き続きまして明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究課長、ファミリービジネスにお詳しい青井道和先生です。青井先生、今日もよろしくお願いします。
今週もよろしくお願いします、
は
い。
さて先週はですね、ファミリービジネスというものが一体どんなものか、そしてファミリービジネスのメリットについてお話を中心に伺っていきましたけれども、当然ファミリービジネスにもいろんな問題があると思います。今日はその問題点についても伺っていこうと思います。ファミリービジネスということで、まあ、自分の父が社長で、そして息子が副社長、まあ、いずれは継承後継という話になる、まあ、そういったファミリービジネスの問題点あると思いますが、やはりこう親族が経営しているからこその構想みたいなものっていうのは当然出てきますよね、ファミリービジネスの中で。
はい、当然ですよね。はい、
こういったその、まあ、後継者問題も含めてですね、ファミリービジネスの問題点、先生がご覧になってどういったところにあると思われますでしょうか。
先週お話したように、やはり一番強いのはその強い CEO を持つ、これがまあファミリービジネスであろうがいろんな会社であるが今非常に重要だろうと、
はい、
でそれは今までやってきたやり方を変えるためにはどっかで決断しなきゃダメだ、うん、決断するためにはリスクは誰か取るんだと、
はい、
でその意味では大企業の一部は先送りしてですね、はい、自分の後継者に取らそうとして問題を起こしてますけども、
はい、
やっぱりファミリービジネスっていうのは自分の子供孫にそういうのをですね先送りするわけにはいかない、
はい、
まあ、その意味では強い CEO は必要ですけども、同時にやっぱりその強い CEO が暴走した時どうするんだと、
はあ、
ですから上場企業にコーポレートガバナンスがあるように、やっぱりファミリービジネスにはコーポレートガバナンスと同時にやっぱりファミリーガバナンスといいますか、はあ、家族間でどう考えていくのか、
はい、
ここが重要になってくると思います。
最近だと大塚家具の問題が、
そうですね、私は中は知りませんけど、やはり親にとってみると自慢していた娘、
はい、
で娘さんにとってみたら親は時代の流れは分かってくれるだろう、まあ、そういうところで本来ならファミリー会議で議論してやるところがやっぱり最終的には意見が違いますから、いわゆるその株主総会、つまり所有でね決着をつけようと、今までの会社はある意味ではそうじゃないしに経営のところで決着つけてきて、親が娘の意見を聞くのか、娘が親の意見をある程度もうちょっと尊重するかという解決したんですけど、
はい、
まあ、その意味では上場してますから、コーポレートガバナンスのレベルで決着つけたんだろうと思います。うん、ただやはり息子に譲ればいい、じゃあ誰に譲るんだ、長男だ次男だ長女だってですね、そこを決めればもう事業承継というか継承ですね終わったと思って誤解している経営者いっぱいいますけど、
はい、
やっぱり全体のこれはプロセスの議論ですから、じゃあ息子さんその副社長になってきてじゃあどういう教育しているのか、うん、というとか、そういうところはですねどちらかというと非常にまだまだ努力が足らないというところがあると思います。元ラムには老舗といわれる何百年も続いているところある程度の型があるんだろうと思います、
はい、
ある酒屋さんの聞くと、いやいや先生3代続けばうちの家族にはバカは全部バカという確率は低いですから3代持てばいい身内で経営者出ますよというおかみさんにもいますし、別のやっぱり酒造メーカー行くとやっぱり自分たちの場合に息子がダメなら婿養子を持ってきて続けていかなきゃダメだといって、いろんな女業種でも型が出てきます。 でその中でやっぱりそのファミリーというのをどう考えていくか、はい、ファミリーが揉めるとそのまま仲違いすると経営にも響いてきます、ね、これがあのいわゆるあのノンファミリー企業というか上場企業はないですね、まあ、家であの奥さんと喧嘩するとどうもうちの社長は朝は機嫌が悪いから多分家で何かあったんだろうって議論ですけどあのファミリービジネスはそうなると今度は社長と副社長がコミュニケーションできないとかですね、うん、そういう議論が出てきますし、一番はやはりその所有権持ってるかどうかです、
はい、
息子に譲っても業績がうまくいってる息子も引きずり下ろして、次に別の人を社長にするということも、うん、やっぱりあの世の中に出てきてるんだろうと思います。
特にあのカリスマ性のある経営者の方がその事業継承の際にですね、はい、あのどう考えてもこの息子にはどうなんだろうっていう周りの目があります、はい、そして特に社員の目があると思うんですね、はい、でその際 の, その事業継承の際いろんな問題点がまた出てくると思うんですけど、はい、このあたりってどうなんでしょう。
ですからその意味ではあの息子を跡取りにするとしたらですね、後継者にするとしたらやっぱりそれなりに10年20年のスパンですね、うん、まあ、極端に言うと子供の時からですねちゃんとそういう教育はしてなきゃダメだと。子供の時にその経営をビジネススクール行けって議論じゃないし、やっぱりこのうちの会社はやっぱりこういう理念があるんだとか、ね、
はい、
過去はこうやって生きてきてるんだと、でこれからは俺はこうやって生きるべきだと俺は思うけどとかですね、それはあの息子娘の次の第二世代の成長に応じてですね、うん、やっていく。である意味ではあのいいあれですね、日本的には番頭さんと言いますか、
はい、
そのファミリーにロイヤリティ持ってるプロフェッショナルマネージャーをつけて教育していくと、うん、ただあのいろんな会社見てますとみんな嫌がるんですよ。やっぱりねあのきつくやらないと親父つまり第一世代になんだと言われますけど、あの第二世代もですねきつくやられてありがたかったというのはね後の話ですよ多分人間としてはやられるときはねこいつね次の社長の俺をいじめやがってというね、そういうのも人間だからあってもしがないと思います、
はい、
だからやっぱりその番頭役っていうか教育を担当する人っていうのはそれなりにやっぱりあの社長のメガネの社長のメガネにかなった人じゃないと難しいですね。で本当はそれがファミリーガバナンスとなるとおじさんとかですね、そういうところとかお姉さんとかですね、まあ、一番重要なのはお母さんだと思いますけど、ね、がどう言うかと議論が出てきてます、まあ、あのご存知のように起業されてこれから会社伸ばしていくと多分日本もアメリカも犠牲になるのは家族です。
無駄
多分家族が犠牲になってくるとあの今日はお父さんと晩飯一緒に食いましょうねって言ってて楽しみにしたら今度は、ね、客から電話かかってですね、晩飯おやじさんいないとかですね、はい、そういうのはことに事業が伸びてくればくるほど家族で の, あの生活っていうのウェイトが落ちてきますから、ここが多分問題で、やっぱりファミリービジネスは家族の問題と会社の問題とやっぱりあの両方考えていかなきゃダメというのは厳しいです
さあ、この後もまだまだいろいろと深いお話を聞いていこうと思いますが、一曲挟みまして、はい、この後はですねファミリービジネスにおけますいわゆる相続問題継承について伺っていきたいと思います。曲はクラウデッドハウスです。 Something So Strong。
Sweet.
クラウデッドハウスで Something So Strong をお届けいたしました。古谷正行がお送りしていますインターFM トーキンオンサンデー。この時間は明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科長ファミリービジネスにお詳しい青井道和先生をお招きしております。先生引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてここからはこの番組相続にこうスポットを当ててお届けしているわけなんですが、はい、このファミリービジネスにおきます当然相続問題というのが出てくると思います、はい、最近で言いますと私ちょっと韓国の話になるんですけども、サムスンが今非常に複雑な状況になっていて、もう株を持ち合ったりですね、少しでも自分の家族にこう事業を継承しようとして、まあいろんなこと巧みにやってるわけなんですが、やはりこのファミリービジネス企業におけます相続問題って大きいですよね。
そうですね。やっぱりことにその相続になると株所有の問題がどう出てくるか、
はい、
で同時に今度は税金の問題どうだ、でことにその相続税が高い国って限られていて、やっぱり日本は相続税でそのまま取られると会社の事業経営に響いてきます、
はい、
ただ問題は事業承継というと相続税の問題だと誤解している経営者の方もいっぱいいて、そうじゃないし相続税は非常に重要な問題、ことに日本のような相続税の高いところです、
はい、
問題ですけど、やっぱりそれ以外にもいっぱい問題出てきます。
はい、
まあ、サムソンはちょっと大きくなりすぎて金がいっぱい出てきて、で今長男とあとお嬢さん2人、ここにどう分けていくのかという議論で揉めてて、外国のファンドから見るとこれはおかしいとね、つまり何を考えるかというのは相続を考えるんじゃなしに、あなた方上場している会社だから事業の発展どう考えるかが先だろうと、これはもう外から言ったら投資家そうですよね。しかしまあ上場してないとしたらやっぱり事業のあれですね、成長も考えなきゃダメですけど、同時に自分たちの家族の、要するに事業はうまくいってるけど家族は仲違いしてると、これはあまりファミリービジネスとしては好ましいことじゃないんだろうと思います。じゃあ事業の時に税金相続税どうするかという議論だと、まあ、税理士のですね、先生方出てくると、で事業の発展に絡んでるとお金が必要でしょうって言って銀行とかですね、
はい、
そういうとこが出てきます、それから要するにその遺産の問題考えるとしたらどうしましょうかって信託銀行が出てきます。じゃあ戦略どう考えるべきでしょうか、新しいビジネスモデルはというとコンサルティング会社が出てきます、はい、で皆さんそう言うんですけど経営者は一人ですから、全部がファミリービジネスは一緒になった議論になってくると、
はい、
これをそのトータルソリューションというかワンソリューションというか、そこまで絵を描いてくれるところはないというのが今のファミリービジネスの経営者の悩みだろうと思います、その意味ではその銀行も弁護士の人もそれから税理士の人もコンサルの人も自分たちの専門性は発揮するんですけど、
はい、
それは多分ファミリービジネスの経営者のニーズの一つであって、全体像に対応するとかなかなか出てこない、これがまあ今回のあれでも弁護士の方が出たですね、いろんな人が出る形のですね、いわゆるその総合問題ですね、総合問題でやっぱり経営者にどういう提案をしていくかという議論が必要になってきますけど、多分一番頭痛いのはとっさに出るキャッシュフローは相続税ですから、だからいろんな地域行って日曜日にゴルフ場行って風呂入ってると大体 おいどうしたお前とこ銀行には話つけたのかとかですねいやいやあいつとこは息子を東京から戻したみたいとかよかったなとかですねそういう議論が出てくるのやっぱり常に頭の中であれですね考えてただ問題は次に誰に譲るかの問題じゃなしに、やっぱり今度は孫の代ですね続けるとしたら、するとやっぱりこの会社で能力トップの人はなかなか辞めないという欠点があるんです、
はい、
やっぱり定年制をどう出てくるか、
うん、
いやそういうと必ず言うんですよ、先生こういうものは年齢には関係ありませんと、アメリカでは年齢には関係ありませんという時は大体若いやつが CEO になる時なんですで日本では年齢に関係ありませんというのは年寄りが相変わらず椅子にこだわっているときにそういう議論していることと国によって違うんですけど、ね、やっぱこれはやっぱり創業者なりです、
うん、
やっぱりどっかでルール決めないとやっぱり利害絡んできますし、
はい、
じゃあ次に選ぶときにどうするかって前回の議論にもありますけど後継者どうするか、
うん、まあ、最近だと鈴木自動車の CEO の交代でも、はいはい、いろいろとこう注目が、
そうですね、鈴木さんは優秀な娘婿というか、まあ、多分人より奥さんの方が強かったような気が個人的にはしないわけじゃないんですけどやはり人もずっと代替わりするすると言いながらやはり世の中まだ次の新しい人にやって不安定なところって不確実性がありますから、うん、そうなると今のあれですね、優秀な鈴木社長をここまで持ってきましたから、やっぱこの人でもうちょっとと言ってですね、うん、ついついなるんです。ことにそのアジアのファミリービジネスの今の決定はですね、創業者がですね70になってもやりたがると、
はい、これはやっぱり本人の問題ですか、周りの雰囲気、
やっぱり本人は一番嫌がるのはあんたいつ死ぬ気ですかって言われると嫌でしょうね。
やっぱそれ、
まあ100までねやるという気はないですけど、やっぱり、ね、一番のあれはですね、やっぱり事業が子供であり趣味である、
はい、
他に趣味があればねいいのかもしれませんけど、だからやはりアジアのいろんなファミリービジネスの人たちと議論してもリタイアメントですね、引退のあれを、うん、例えば65とか70というけど、やっぱり創業者はねなかなかそうは言ってもという議論になります、うん、まあ、しかしそれはある意味では譲るサイドのと譲られるサイドですね、この両サイドにとってどういうその事業承継がいいのか、
うん、
でことに第一世代から第二世代、多分一番問題なのは第三世代だと思います。
あ、
だから今100年企業に興味持ってるのは100年企業って第三世代ですから、
はい、
子供は指導できますけど孫の時にはなかなか難しいとなると、やっぱり自分の考え、いい悪いは別としてですね、自分のやっぱり価値観を伝えたいというね、いう欲は第一世代にはあるみたいですね。
なるほど。
だからその意味では日本のファミリービジネスの欠点は第一世代から第二世代に動かすという、この世代間の承継の問題ですけど、多分私から言うとファミリービジネスは1、2、3、3世代でものを考えないと多分おかしくなると思います。
先生のお話を聞いて耳が痛いと感じていたファミリービジネス経営者の方も多いと思いますけれども、先生のアドバイスを参考にしながらですね、いかにしてこう自分の企業をこれから発展させ、そして安定させていくのかということも含めてお考えいただければなと思っております。さて青井先生、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、
はい、残念ですね、はい、
またぜひ、
はい、喜んで、
ね、いらっしゃってください、
はい、
ただこのコーナーではですね、ゲストの方にもその相続のようにトーチを次の方に渡していただきたいということになっておりますが、先生がご紹介してくださる方すごく気になるんですけども、どなたをご紹介していただけますか。
笹野というですね非常に魅力的な女性で
、はい、笹野という非常に魅力的な女性、
魅力的と言わないと本人はムッとしますから私の、教え子になりますけど、
はい、
自分でモデルで、これを元モデルというのかまだ現役のモデルかどうか分かりませんけどモデル出身で、
はい、
今ワンブローというですね会社を経営して、
はい、
いろんな形で自分で起業していてる、
はい、
非常に魅力的な女性です。
なるほどね。来週お会いした時に元モデルか現モデルかちょっと伺っておきたいと思いますので。
失礼なと彼女は言うんですよ私が言ったとなると失礼なと
ということで、来週は笹野美希恵さんをゲストにお迎えして、はい、先生の裏話も含めてお話を伺っていきたい。
いや、裏はないと思います。
ということでですね、2週間にわたりまして先生にお話を伺いました。港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチ、2週にわたりまして明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科長青井道和先生にお話を伺いました。青井先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Talking on Sunday On Sunday With Masayuki Furuya FM トーキンオサンデー、お届けしたのは80年代を代表するアーティストですね、キム・カーンズ、ハスキーな声大好きです。往年の大女優として知られますベティ・デイビスをテーマにした81年に全米で大ヒットしたシングル、キム・カーンズ、ベティ・デイビス・アイズ、お届けいたしました。トーキンオンサンデー、 With Masayuki Furuya。
real music station. Inter FM. Talkin' on Sunday.
古山紗友がお送りしてきましたインター FM トーキンオンサンデー、そろそろお別れの時間です。夏休み真っ只中、まあ、今日も日曜日ということもあってお出かけの方も多いと思いますが、この8月皆さんどんな予定立てていらっしゃるでしょうか。こんなイベントに参加しませんか。私古山紗友が MC を務めますイベントのお知らせです。先日今まで所属していましたあのビッグバンとか21が所属します YG エンターテインメントから独立して自身のプライベートオフィスを立ち上げました。アジアを代表する男性シンガーの一人セブン、最近はミュージカルにも出演しまして注目されていますが、そんなセブンの事務所立ち上げ初のファンミーティングイベントをですね、ウマプラセンタ化粧品で大ブレイク中のルーナスの主催で行います。このイベント、通常のトークショーに加えましてなんとツーショット写真も撮れるという限定撮影会も同時開催となりますよ。セブンのファンの皆さんはもちろんのこと、セブンって誰なんだと思ったそこのあなたにもぜひ参加していただきたいイベントです。とっても魅力あるスターですよ。詳しくはキャンペーンページ http://smg.twt.jp/ルーナス、ルーナススペルは LUNAS スラッシュ、こちらに直接アクセスするか、セブンルーナスとカタカナで検索エンジンに入れて調べてみてください。たくさんの皆さんの参加をお待ちしております。さあ、そしてこの番組では引き続き相続に関する質問やお悩み、リクエスト、メッセージも受け付け中です。番組まで気軽に送ってください。アドレス tos@interfm.jp tos@interfm.jp、 そしてツイッターハッシュタグはトーク日曜、トーク日曜となっています。ではそろそろお別れの時間です。車でお出かけの方はこの後もどうぞ安全運転続けてくださいね。そして引き続きインターFMにお付き合いください。来週も日曜の朝7時はトーキングオンサンデー、こちらでお会いしましょう。ここまでのお相手は古谷正幸でした。
トーキングオンサンデー was brought to you by Minato Asset Management。